新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の22日月曜日です。今日のニュースいきましょう。エルサルバドルの暗号資産規制枠組み構築、ビットフィネックス親会社が支援。ビットコインシティ建設発表、エルサルバドルが10億ドル相当の債券発行へ。アメリカスクエア、法定通貨と暗号資産の直接交換可能な分散型取引所 TBDEX のホワイトペーパー公開。アサヒ飲料、 NFT トレカのプレゼント実施へ、 LINE ブロックチェーン活用。日本円ステーブルコイン JPYC の直接現金化が可能に、 PPRP が買取所アルファ版リリース。手塚治虫鉄腕アトムデジタルアート NFT12 月1日発売へ。バイナンスジャスミーコインを上場。アメフト NFL NFT でバーチャル記念チケット販売。アリババのアントチェーン NFT 譲渡に独自ルール、中国規制に対応のため。FC バルセロナ NFT マーケットプレイスオーニックスと提携中止。
一つ目のニュースいきます。暗号資産取引所などを運営するビットフィネックスの親会社 iFinex がエルサルバドル政府と契約を11月19日に締結したことが21日に分かったというニュースです。両社の契約内容にはエルサルバドルにおいてデジタル化された金融商品を規制、発行、運用するためのデジタル資産及び証券規制の枠組みの構築に関する協力関係の概要が示されているとのことです。 iFinex はエルサルバドルにおける暗号資産分野の成長を促進するために、エルサルバドル政府がデジタル化された金融商品に関連して適切にバランスの取れた暗号資産法、規制、規則、ガイドラインを作成し実施することを支援していくとのことです。そしてエルサルバドル政府はビットコインマイニングのためのエネルギーインフラ構築を目的とした債券であるボルケーノボンドの発行に向けて iFinex と独占的に協力することを約束しているとのことです。またエルサルバドルは同日にビットコイン関連技術提供のブロックストリームのリキッドネットワーク上で10億ドルのデジタル債券を発行することも発表しています。ビットフィネックスセキュリティーズの CTO であるパオロ・アルド・イーノ氏は発表で次のようにコメントをしています。ボルケーノボンドが実現し iFinex で利用できるようになったことを嬉しく思います。地元の自然環境が提供する自然で再生可能なエネルギーを利用してビットコインをマイニングし、債券の提供を確保する政府が誕生するという金融の歴史の転換点を迎えます。エルサルバドル大統領のナジブ・ブケレ氏は次のようにコメントをしています。今回のブロックストリームとビットフィネックスのコラボレーションを誇りに思います。数年後にはこれが世界の最新の金融センターになるための重要な一歩とみなされることを確信しています。10月にエルサルバドルの国営銀行がビットコイン活用のため複数のテクノロジー企業らとビットコインアライアンスを結成しています。このアライアンスの目的はビットコインによる電子決済の民主化を加速させ、市民がデジタルや分散型取引のメリットを享受できるようにすることです。エルサルバドルと暗号資産系のテクノロジー企業の連携は今後も続くと考えられます。続いてはニュースいきます。エルサルバドルが世界初のビットコインシティの建設を計画しており、当初はビットコイン担保付き債券で資金調達すると同国のナジブ・ブケレ大統領が11月20日に発表したというニュースです。ブケレ大統領はエルサルバドルで1週間にわたって行われたビットコインに関するイベントで、東部のラ・ユニオン地域に計画されている都市は火山からの地熱発電を利用し、物やサービスの購買時に課せられる間接税である付加価値税 VAT 以外の税金は一切課さないと発言しました。ブケレ氏はビーチリゾートであるミザタで白いシャツを着て逆さに野球帽をかぶり、英語でここに投資して好きなだけお金を稼いでください、ここは完全にエコロジカルな都市で火山からエネルギーを得て機能していますと語りました。ブケレ氏は課税された VAT の半分は都市建設のために発行された債券に充て、残りの半分はゴミ収集などのサービスに充てるとし、公共インフラにかかる費用は約30万 BTC と見積もっているようです。エルサルバドルは9月世界で初めてビットコインを法定通貨として採用しました。ブケレ氏は人気のある大統領ですが、世論調査によるとエルサルバドル国民は彼のビットコインへの愛に懐疑的でもあります。当初同国でのビットコインの導入がうまくいかなかったため、政府に対する抗議活動が活発化しています。ブケレ氏は自分の計画をアレキサンダー大王が建設した都市になぞらえ、ビットコインシティは円形で空港、住宅地、商業地があり、中央の広場は上空から見るとビットコインのシンボルのようにデザインされると述べました。ビットコインを世界に広めたいならアレク サンドリアをいくつか作るべきだとテクノロジーに精通した40歳のブケレ氏は語りました。また9月に彼はツイッターでエルサルバドルの独裁者であると宣言しましたが、これは明らかに冗談でした。ちなみにエルサルバドルは2020年に最初のビットコイン債券を発行する計画で、ブケレ氏はそれが60日後であることを示唆しました。ブロックチェーン技術を提供するブロックストリームの最高戦略責任者であるサムソン・モウ氏は、ボルケーノボンドと呼ばれる最初の10年債は10億ドル相当でビットコインを裏付けとし 6.5% のクーポンを発行すると述べています。ブロックストリームの発表によれば、この債券は暗号資産の投資家、利回りを求める投資家、ホルダー、ビットコインの長期保有者、一般の人々など幅広い投資家にとって魅力的なものになると考えているとのことです。その金額の半分は市場でのビットコインの購入に充てられるといいます。その後他の債券も発行される予定です。5年間のロックアップ後、エルサルバドルは債券の資金調達に使用したビットコインの一部を売却し、投資家に追加の利率を提供するとモウ氏は述べ、暗号資産の価値が今後も堅調に上昇するとの見通しを示しました。さらにモウ氏は、これでエルサルバドルは世界の金融センターになると語りました。この債券はビットコインのサイドチェーンネットワークであるリキッドネットワークで発行される予定です。このプロセスを促進するために、エルサルバドル政府は証券法の制定に取り組んでおり、取引所を運営する最初のライセンスはビットフィネックスに与えられるだろうとモウ氏は述べました。プレゼンテーションではビットフィネックスがこの債券の主幹事として記載されていたようです。モウ氏はこのような債券が10本発行されれば、50億ドル相当のビットコインが数年間市場から消えてしまうと語りました。さらにモウ氏は、100カ国でこのような債券を発行すれば、ビットコインの時価総額の半分がそこにあることになりますとも語りました。債券のゲーム理論によって最初の発行者であるエルサルバドルが有利になったとモウ氏は主張し、次のように語りました。私はそうなると思いますが、もし5年後にビットコインが100万ドルに達したら、彼らは第2四半期後にビットコインを売って5億ドルを回収できるでしょう。続いてニュースいきます。アメリカスクエアがビットコインのための分散型取引所 TBDEX のホワイトペーパーを11月21日に公開したというニュースです。このホワイトペーパーでは TBDEX の原理原則、ビジョン、構成者、プロトコルの仕組みなどが18ページにわたり説明されています。ホワイトペーパーによれば、 TBDEX の目的は中央集権的な取引所を経由することなく、法定通貨ベースのシステムから暗号資産を利用するためのシステムの入り口、オンランプと出口、オフランプを作るためのフレームワークを提供することと説明されています。また TBDEX では分散型 ID を活用して個人 ID の安全な交換を可能にし、参加者が法律や規制を遵守するためのメカニズムを提供するとのことです。そして特に注目すべきは、このプロトコル上でどのように信頼を形成するかという説明です。まずホワイトペーパーでは、 TBDEX の信頼形成のモデルについて、アトミックスワップのようなトラストモデルを利用しないという意味で、他の分散型交換プロトコルとは異なる方法で信頼を形成していますと説明しています。そして信頼形成のプロセスについて、現実的には法定通貨システムとのインターフェースがトラストレスになることはありません。法定通貨のレール上のエンドポイントは常に規制の対象であり、カウンターパーティーの側で悪行が行われる可能性が存在します。つまり価値の交換は基本的に他の信頼を司る手段、特にレピュテーションに基づいて行わなければならないのですと説明しています。ちなみにこのホワイトペーパーの最初のドラフトは、提案されている TBDEX プロトコルのハイレベルデザインの概念的な理解を確立することを目的としているため、完全なものではなく最終版ではないとのことです。また TBDEX の構成者には、現在の規制に準拠した既存金融機関が想定されており、スクエアがいかに既存金融機関を分散型金融の世界に巻き込めるかは一つの焦点となるでしょう。続いてのニュースいきます。アサヒ飲料が LINE ブロックチェーンを基盤とする NFT デジタルトレーディングカードのプレゼントキャンペーンを実施することが11月22日に分かったというニュースです。 LINE ブロックチェーンは LINE 株式会社の独自ブロックチェーンです。このキャンペーンはアサヒ飲料の真冬の打ち上げ花火クリスマスキャンペーン内にて、いつもと違うアイテム LINE のデジタルトレカプレゼントキャンペーンとして、12月17日から23日23時59分までの期間限定で行われます。なお、このクリスマスキャンペーンでは他の LINE スタンプのプレゼントも実施される予定です。今回のキャンペーンでプレゼントされる NFT は、アサヒ飲料と LINE スタンプの人気クリエイタークオンのキャラクターウサギューのコラボによるもので、ユーザーはアンケートに回答することで全5種類の毎日変わるアサヒ飲料オリジナルウサギューコラボデジタルトレーディングカードのどれか1種類が日替わりにて獲得できるようです。またキャンペーン期間中に全5種類のデジタルトレカを集めると、全員にシークレット版のデジタルトレカがプレゼントされると説明されています。これらデジタルトレカは LINE のユーザー同士であればトレードも可能と発表されています。デジタルトレカの配布は12月24日より順次行われ、自動的に LINE ビットマックスウォレットへ付与されるとのことです。またシークレット版のデジタルトレカについては、2022年1月14日12時頃をメドとした時点で、全5種類のデジタルトレーディングカードを保有するユーザーに対し、2022年1月下旬頃から順次付与されるとのことです。 LINE では19日にも NFT を活用したデジタル景品について発表を行っていました。この取り組みでは、オンラインライブ、おそ松さんライブ6周年おめでとう、みんなでグッズ作り、11月19日開催済みにて、ライブ内でのイベントの景品 品として NFT デジタルトレーディングカードが取り扱われました。ライブ配信中にギフトを送った参加者全員にライブ限定の動くデジタルトレーディングカード、シリアルナンバー付き全18種類が配布されています。続いてのニュースいきます。日本円ステーブルコイン JPYC を現金化できる JPYC 買取所のアルファ版が一般社団法人公益研究基盤機構 PPRP によってリリースされたことが11月22日に分かったというニュースです。これによりこれまで不可能だった JPYC の日本円への直接換金ができるようになるといいます。これまで JPYC 発行元の JPYC 社では JPYC を法律上日本円に直接払い戻すことができませんでした。 JPYC を日本円に変えるには二次流通市場にて JPYC を別の暗号資産に交換し、そこから日本円に交換する必要がありました。今回 JPYC 買取所がリリースされたことで JPYC の直接換金ができるようになったとのことです。 PPRP は JPYC の利便性、流動性がさらに高まることが見込まれるとしています。なお発表によると JPYC 買取所での買取レートは変動性となると言います。またアルファ版では月単位で買取額に上限を設定するとのことです。その月中に上限に達した場合、次に現金ができるのは次の月からになるとのことです。 JPYC は 1JPYC イコール1円で取引される日本円連動の前払い式扱いのステーブルコインです。トークン規格 ERC20 にて発行されているためイーサリアム上での取引に利用可能です。今年1月下旬より JPYC 社が発行販売を行っています。 JPYC 社は先日11月10日にシリーズ A で約5億円の資金調達を実施しました。このラウンドはヘッドラインアジアをリード投資家としてサークルベンチャーズ、アイネストキャピタルが参加しました。調達した資金を活用して JPYC の発行体としての安定化、運営力、開発力の強化、第三者型前払い式支払い手段の取得を目指していくとしています。
続いてのニュースいきます。手塚治虫の SF 漫画作品鉄腕アトムのデジタルアート NFT の販売が12月1日より開始することが分かりました。この NFT 作品は手塚プロダクションによる初の公式 NFT プロジェクト From the Fragments of 手塚治虫、手塚治虫のかけらたちよりのシリーズ第1弾となるものです。なおこの NFT の販売には国内 NFT ゲーム開発企業であるダブルジャンプ東京の NFT 事業支援サービス NFT プラスが用いられています。このプロジェクトでは手塚治虫の代表作品を題材にモザイクアート NFT とジェネレーティブアート NFT の2形態でデジタルアート NFT 作品を展開するということです。第2弾以降はブラックジャック、火の鳥がモチーフとなる予定ということです。今回第1弾のモザイクアート NFT の作品の背景には手塚治虫作品のカラー原画840枚が配置されるということです。そのうち8枚は大きなサイズで各作品固有のカラー扉絵を使用しているということです。またモチーフキャラクター鉄腕アトムには各作品の4000枚以上の白黒漫画原稿を4万点以上の断片にカットしモザイク素材として配置しているといいます。背景及びキャラクターの原画は制作当時の風合いや色合いを残しているということです。またジェネレティブアート NFT はモザイク NFT で使用した画像素材をもとにランダムで生成された作品ということです。作品によって利用される画像素材の数量が25、900、3200種類と異なっています。こちらのジェネレティブアート NFT は対象タイトルごとに1050点制作されるといいます。そのうちの1000点が販売され、残り50点はマーケティング等の用途に使用されるということです。なお販売期間中に購入されなかった作品があった場合はその後再び販売されることはないということです。モザイクアート NFT は販売数1点の作品となります。この作品は NFT マーケットプレイスであるオープンシーにて12月3日12時から72時間の期間オークション販売されます。またジェネレティブアート NFT は先ほどお伝えした通り販売数1000点で 1.0.08 イーサの定額販売が予定されています。12月1日12時から8日12時までの期間で公式サイトにて販売が行われます。なお今回の NFT 販売による純売上の 20% はユニセフなどの組織に寄付されることが決まっています。ダブルジャンプ東京は今年5月に書道家武田壮雲の NFT アートをプロデュースしており、当時もオープンシーでイサによるオークション販売を行っていました。またダブルジャンプ東京が関わる NFT 販売として先週19日にもスクウェアエニックスの NFT デジタルシール資産性ミリオンアーサーの第2弾が11月25日20時より販売されることが分かっています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスに暗号資産ジャスミーコインジャスミーが上場することが11月22日分かりました。発表によるとジャスミーは世界協定時間で11月22日12時より取引が開始されるということです。取引ペアについてはジャスミー BTC、 ジャスミー BNB、 ジャスミー BUSD およびジャスミー USDT となっています。なおジャスミーの入金については取引の準備のためにすでに可能となっており、引き出しについては11月23日12時より開始されます。ジャスミーは IoT IT プラットフォームを開発する日本企業ジャスミー株式会社が発行する ERC20 規格のトークンです。デバイス間のトークンの転送やネットワークサービスの支払いに利用ができるといいます。ジャスミーの現在の時価総額は約1240億円。先月10月には大手暗号資産取引所であるアメリカコインベースで上場をしており、現在ではクーコイン、ゲート、MEXC、ビットトレックス、ビットフィネックスなどの取引所のほか、ユニスワップ V3、0x プロトコルなどの分散型取引所でも取り扱われています。なお国内暗号資産取引所ではビットポイントが先月10月に国内取引所としてジャスミーの初の取り扱いを開始しています。続いてのニュースいきます。アメリカアメフトプロリーグ NFL がアメリカチケット販売会社であるチケットマスターと連携し、 NFT によるバーチャル記念チケットを販売開始したことが11月19日分かりました。これらの NFT はポリゴンのブロックチェーン上で発行されるということです。発表によると NFL のチケット販売ネットワークを通じて指定試合のチケットを購入し、来場したファンは試合終了後に NFT チケットを無料で受け取れるということです。なお指定試合の対象となるのは11月7日から2022年1月9日の期間で行われる21試合です。さらに NFL では全32クラブを対象に各クラブ125個限定のコレクタブル NFT の販売も行います。販売価格は1個10ドル約1100円となっており、アメリカドル決済のみ対応しています。暗号資産による決済は受け付けていません。すでにこれらの NFT の販売は開始されており、現在では二次流通もされ、その販売価格は1000ドル以上の値が付けられているものもあります。また配布と販売された NFT についてはチケットマスターがサポートする NFT マーケットプレイスで閲覧管理ができます。NFL のブロックチェーン関連の取り組みとしては9月にダッパーラボと連携して NFT プラットフォームをローンチすることが報じられていました。また NFL 加盟のニューイングランドペイトリオッツが11月12日チームのファントークンを発行できるプラットフォームソシオス .com 運営のチリーズとパートナーシップを締結しています。続いてのニュースいきます。中国アリババ系フィンテック企業アントグループ傘下のブロックチェーン企業であるアントチェーンが NFT の譲渡に関する具体的なルールを11月19日発表しました。現状中国国内で取り扱われている NFT は中華人民共和国競売法のもと規制の対象となる可能性があるため、二次流通機能を提供しないなどマーケットプレイスが自主的に制限を行っています。アリババでは今年5月に NFT マーケットプレイスブロックチェーンデジタルコピーライト&アセットトレードをリリースしていますが、二次流通についてはプレゼント機能という形式を取り、ユーザーに対し NFT を無料で譲渡を行うようにしています。今回アントチェーンはこのプレゼント機能に関して具体的なルールを設定したことになります。発表によると NFT の最初の保有者は譲渡を行うために180日間の制限がかかるということです。また譲渡によって第二の保有者となった場合、再び譲渡を行うためには2年保有しなければならないということです。また譲渡対象者についても条件が記されており、対象となるのは14歳以上の中国本土の居住者、アリペイの本人認証済みとなっています。アントチェーンは今回のルール発表において提供するマーケットプレイスの本来の目的がコレクションや交換を楽しむものとしており、 NFT ゲームのアクシーインフィニティを例に出し、投機として NFT が取り扱われることを懸念しているなど、改めて NFT の売買が中国で禁止されていることをユーザーへ強調しています。なお現在中国アリババおよびアントグループテンセントは海外で自由に取引されている NFT と中国の NFT を区別する目的で NFT の表記をデジタルコレクションに変えています。続いてのニュースいきます。スペインのサッカークラブ FC バルセロナが NFT プラットフォームのオーニックスとの契約を中止することを11月18日発表しました。 FC バルセロナはオーニックスと提携し、11月25日にクラブの NFT をオークションにて販売することを先日4日に発表していました。 FC バルセロナは本日受け取った情報がクラブの価値観に反するものであったことから、 FC バルセロナは NFT デジタルアセットの作成及びマーケティングに関するオーニックスとの契約を即日解除することをここに通知しますと声明を出しています。複数のメディアの報道によると、この受け取った情報とは、声明発表同日にイスラエルの暗号資産業界で大物とされる人物モシェ・ボゲグ氏が暗号資産の詐欺や攻撃などの容疑で逮捕されたことに関連しているということです。ボゲグ氏とオーニックスの関係が報じられています。なお FC バルセロナではブロックチェーン暗号資産に関わる取り組みとして、ファンエンゲージメントプラットフォームのソシオス .com と提携をしており、公式ファントークンの発行を行っています。このファントークンは今年4月21日に暗号資産取引所のバイナンスにて取り扱いが開始されています。また NFT サッカーゲームを提供するソーレアとの連携も行っており、ゲームに使用される所属選手の NFT カードの発行も行っています。 続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにて、静岡県社会人リーグ一部に所属するサッカークラブ SSEs のクラブトークン発行と販売開始が11月19日分かりました。 SSEs は2016年 J12 リーグ相当からスタートし、5年連続のリーグ優勝と昇格を続け、2021年現在は J7 相当リーグにあたる静岡県一部リーグに所属しているサッカークラブです。今回フィナンシェ上で発行されるクラブトークンは SSEs トークンとして販売されます。販売売上は主に SSEs のクラブ運営費と新規スクール会場の開設及び運営費に利用されるということです。また SSEs トークン購入者は特典としてクラブ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです。現在発表されている投票企画案として、 SS イズ公式ユニフォームデザインを決める投票や年間 MVP を決める投票、抽選特典案として SS イズ所属選手、運営スタッフとの食事会への参加券、そして SS イズ公式トレーニングウェアのプレゼントが上がっています。 SS イズトークンの販売実施期間は11月19日11時から2022年1月11日21時の予定となっています。はい、本日のニュースは以上となります。そしてこの土日にまた新しいコンテンツ出させていただいております。まずは一つ目、大人気企画アルトコイン最前線です。ネムとシンボル、ハードフォーク何が変わるです。こちらではネムとシンボルのハードフォークの概要や変更点、そして今後の影響や展開などについて株式会社コーシー代表の木村優氏に解説をいただいております。こちら記事から動画確認できるようになっております。ぜひご覧ください。そして2本目は同じくアルトコイン最前線、解説動画 XRP レジャーとはです。こちらでは暗号資産 XRP を発行するリップル社、こちらリップル社がどのようなことに取り組んでいるのか、そして暗号資産 XRP とはどのようなことに活用されるのかなどについて、リップル社コーポレート戦略兼オペレーション担当バイスプレジデントである吉川恵美氏をお迎えし解説をいただいています。こちらも記事から動画確認できるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。そして同じくコネクティビーの大人気企画、暗号資産は世界をどう変えるかです。こちらでは雑誌ゲーテが暗号資産やブロックチェーン業界のキーパーソンを取材する連載、暗号資産は世界をどう変えるかとコネクティビーとコラボした企画となっております。今回は慶応義塾大学経済学部教授である坂井豊隆氏のインタビュー動画を公開しています。全5回中第1回目の今回は坂井氏のビットコインとの出会い、経済学者である坂井氏はビットコインをどう捉えているのか、そしてサトシ仲本が作成した論文についてどう感じているのかなどについて語っていただいています。こちらも記事から動画確認できるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、そしてコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。